皆さんこんにちは、マイクロソフトの安納でございます。リソーステンプレートはできましたでしょうか。このビデオではですね、作成したリソーステンプレートを使いまして、仮想マシンを展開するという方法についてご紹介したいと思います。ぜひ一緒に試してみてください。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、仮想マシンを展開するためのリソーステンプレートを作っていきましょう。仮想マシン展開するためのリソーステンプレートなんですけども、こちらの図をご覧いただきたいんですが、まずはリソースの全体像というのをですね、把握しないといけないですよね。リソースの全体像、まず何があるかと言いますと、こちらにあるようにパブリック IP というのがありますね。仮想マシンにはパブリック IP を実装する必要があるので、仮想マシン用のパブリック IP を1個、独立したリソースとして作成する必要があります。ローカル IP はですね、これはこのネットワークカード、ニックですね、ニックの属性として存在しているので、これは独立したリソースではないんですね。これはニックというのが独立したリソースになってますので、作成するのはまずパブリック IP を作成し、後からニックを作成して、そのニックの属性としてパブリック IP をくっつけてあげるというような、そんな感じになります。それと仮想マシンを展開するためには当然ディスクが必要なので、ディスク、ストレージアカウントの指定というのは当然必要ですよね。ストレージアカウントを指定してディスクを用意してあげる。で、用意したディスクに OS を作ってあげて、全体として仮想マシンになるということになります。で、仮想マシン作成するときには当然必要なものがあります。何かというと、CPU とメモリーですよね。で、その CPU とメモリーというのも属性として、仮想マシンの属性として、展開することになりますので、それも必ず指定してあげる必要があります。それから注意が必要なのは、今回は OS は、事前に用意したマスターイメージから展開することになりますので、マスターイメージから OS を展開するよというですね、そういった指示をきちんと書いてあげる必要があり、で、仮想マシンを作ったら、それを今度仮想ネットワークの中のサブネットにつなげてあげるという処理をですね、リソーステンプレートの中に書き込んであげるという必要があります。ではそのリソーステンプレートを実際に見てみましょう。リソーステンプレートはですね、事前に作ったものをダウンロードできるようにしてありますので、そちらを使ってください。URL はですね、この動画の説明文のところに書いてありますので、そちらを使っていただければ結構です。今ダウンロードしたものを開きますと、メモ帳ですけどこんな感じになりますね。これちょっと見づらいので、エディター使いましょう。エディターはですね、今回はビジュアルスタジオコード、まあ、メモ帳でも何でもいいんですよ。何でもいいんですけど、今回は VS コードという、まあ、新しいプレビュー版のエディターがありますので、こいつを使いますね。ここで、ここに、ちょっと見づらいですね、ごめんなさい。VS コードというのはですね、なんでこれいいかと言いますと、JSON ファイルをですね、エディットすることができるんですね。これ、規定ではプレーンテキストになってるんですが、こいつをですね、JSON と変更してあげて、JSON ですね。変更してあげて、こいつをコントロール A で全て選択して、コピーします。で、このエディター、VS コードにペーストしてあげると、きちんと見やすい感じで、ペーストできるわけですね。で、これ上からですね、一個一個見ていきましょう。まず、リソーステンプレートの構造というのは、パラメーターがまずありますよというのはですね、別の動画でお話した通りですよね。パラメーター区があって、そのパラメーターに引数を定義していくんですよということですね。で、引数として必要なのは何かと言いますと、まずマスターイメージの場所ですよね。マスターイメージがどこにあるのかという場所が必要です。なので、マスターイメージ、OS マスターイメージ URI という引数を定義して、こいつにですね、後からパラメータとして、マスターイメージの置いてある場所 URL ですね、こいつを定義すると、指定させるということにします。それから仮想マシン展開するわけですから、仮想マシンの、ごめんなさいね、もう一回拡大しますね。仮想マシンの名前が必要ですよね。これ VM ネームという名前で、定義しています。仮想マシンの名前、それから OS のタイプ、 Windows なのか Linux なのかという指定も当然必要になります。今回はですね、ここ見ていただくと Allowed Value って書いてありますが、こういう書き方をしますとですね、ユーザーに選択肢を与えることができます。上のこの2つはですね、2つのこの、OS マスターイメージと VM ネームに関しては、これは手でですね、入力させていたんですけども、そうではなくて OS タイプは選択肢、適当に指定してもらうわけにいかないですからね。 Windows ですか Linux ですかっていう指定をですね、選択肢から与えることができると。実際の、見え方は後でまた見てみましょう。で、デフォルトは Windows ですよというふうに、指定してあります。さらに下に行きますね。 今度は仮想マシン作るときにですね、必要な情報としまして、アドミンユーザーネーム、つまり、その仮想マシンにログオンできることができるアドミニストレーターのアカウントですね。ご存知の方多いと思いますけども、Azure の場合にはですね、アドミニストレーターという既存のシステム管理者を使用することができません。必ず別の名前をですね、指定する必要があるので、ここではアドミンユーザーネームという変数に、システム管理者が自分で決めた管理者の ID、これをですね、指定できるようにしています。同じようにパスワードもそうですね。パスワードも指定することができるんですが、これ注意がありますね。タイプとしてセキュアストリングってなってますね。セキュアストリングというのは、よくありますね。テキストボックス、これごめんなさい、書いちゃいますね。テキストボックスに文字列入力すると、こうアスタリスクが出てくるようなテキストボックスあるじゃないですか。これを表示させるという意味ですね。入力した文字列は見えないけども、安全な形でベース64でエンコードされてますよという、そういうような形に、まあ、安全でもないんですけどね、ベース64ですからね、まあ、一応見えないようにエンコードされてますよというですね、そういう形式、そういう指定の仕方です。これをセキュアストリング。他はストリングですよね。パスワードについてはセキュアストリングということですね。それと、もう一回拡大しますね。よいしょと。今度は VM サイズってありますね。VM サイズ、これは仮想マシンを作るときには仮想マシンのサイズが必要ですね。当然ですよね。A1 サイズとか B はないですね。D1 サイズとかですね。そういったサイズが必要なので、それを選択しましょうということで、これもですね、まあ、選択肢複数あるんですけど、まあ、このどっちかから選びなさいということで、アローバリューということで、スタンダード A1 とスタンダード A2 と、まあ、一応選択できるようにはしてあります。もちろんここに D2 とか D3 とか、もちろんゴジラサイズ、G5、G1 とかですね、指定することもできますけど、あまりでっかいサイズ使われて、お金使われても困ってしまうんで、仮想マシン作る人に、この中から選びなさいよというような感じで指定することが可能になっています。それからストレージアカウントネームですね。新しい仮想マシンを作るときにはストレージが必要になります。先ほどの図でも見ましたよね。新しい仮想マシンではストレージが必要になる、こっちの図ですよね。これですね、ストレージが必要になるので、これがどこですかって聞いています。ここのマスターイメージの URL はもう指定しましたよね。一番上でマスターイメージ URI というのを指定しましたんで、そこはもう OK なんですね。そうではなくて、コピー先となる仮想マシンのディスクはどこですかと聞いてるわけですね。それがこのここで言うところのストレージ URI というもの、ストレージアカウントというものになります。ストレージアカウントですね。ストレージアカウントの名前をここで指定するということです。それから、エグジスティングバーチャルネットワークネームというのは、すでに仮想ネット、もし仮想ネットワークがすでに存在しているならば、その仮想ネットワークに仮想マシンをつなげますという設定です。もちろんですね、新しく仮想ネットワークを作るという指定も可能なんです。ただ、一応この演習の流れ上ですね、仮想ネットワークはすでに作ったじゃないですか。なので、すでに作った仮想ネットワークの名前を指定しましょうということにしています。そして仮想ネットワークには当然サブネットがあるので、そのサブネットの名前は何ですかということですね。仮想ネットワークの中には複数のサブネットがある場合がありますので、その中の一つをここで指定していただくということになります。これがですね、一応パラメタクということになりまして、この引数をユーザーは指定しなければいけないというような決まりにしてあります。それからパラメタクに加えてバリュアブルズクというのがありますね。バリュアブル。これはパラメタから取得できない、何らかの値、これをですね、ここで指定することになります。まあ、一番上にあるのが API バージョンといいまして、これはですね、このリソースマネージャーで使う API、複数のバージョンがあるんですけども、そのどのバージョンを使いますかということですね。まあ、一応この辺が現時点では固定値なので、まあ、これを入れておいていただければいいという感じですね。はい。それからロケーション、仮想マシン作るときには場所が必要になりますよね。で、場所をですね、パラメータで指定させることももちろん可能です。可能なんですが、まあ、通常は課金するにあたってですね、どの、ロケーション、まあ、リージョンですよね、どの国のどのデータセンターを使うかというのは、まあ、あまり自由に選択させることはないと思いますので、ここは固定値を使いましょうと。で、その固定値を使うにあたって、リソースグループ用意されている、提供されているリソースグループのロケーションを使いましょうという、一応、決まりにここではしてあります。はい。リソースグループについてはまた後ほどですね、やりましょう。それからパブリック IP アドレスタイプ、仮想ネットワークにはパブリック IP アドレスが必要です。一回また図戻りますと、こちらですよね。仮想マシンにはローカル IP に加えてパブリック IP が必要なので、このパブリック IP アドレスの付与の仕方ですね、これをどうしますかと、 ここでは聞いているわけですね。もう一回拡大しますね。こちらですね、パブリック IP アドレスタイプっていうのがありまして、後でですね、パブリック IP は、作ります。このリソースっていうところで作りますので、その前に、必要な情報を定義しておきます。パブリック IP アドレスタイプをダイナミックと指定しています。つまりこれは動的にパブリック IP アドレスを割り当てますよということですね。はい。それから VNET ID ですね。VNET ID に関しましては、実は、先ほど上の方で、仮想ネットワークの名前を指定するパラメータを定義するパラメータを作りましたよね。それを使うんですけども、実は仮想ネットワークのですね、名前では実はリソースとして扱うことができないんです。名前ではですね。なのでこれ何やってるかというと、その仮想ネットワークのリソース ID は何ですかって、これ関数です。リソース ID は何ですかっていう聞くための関数ですね。で、引数としてパラメータの中の仮想ネットワークの名前、Existing Virtual Network Name っていうのをですね、指定してるわけですね。これ、覚えてください。Existing Virtual Network Name という名前、ちょっと覚えていただいて、ちょっと上に戻って、引数見てみると、これですね。Existing Virtual Network Name。これが、ユーザーが指定する仮想ネットワークの名前です。この演習ですと、my-, 汚いですけどね。vnet。汚いですね。わあ、これは汚いですね。ごめんなさい。my-vnet。っていう名前で指定してますので、この関数、リソース ID という関数によって、ちょっとこれでいいですね。ここで、この仮想ネットワークのリソース ID は何でしょうというふうにこれ聞いています。で、この時に、一応、そのリソースのタイプを指定する必要があります。仮想ネットワークの場合のタイプの書き方、これもう決まりです。マイクロソフトドットネットワークの中のバーチャルネットワークスというタイプの、その実際の名前はこのエクジスティングバーチャルネットワークですよ。そいつのリソース ID を返してください。そして VNET ID という変数に格納してください。そういう命令になるわけですね。はい。それからサブネットリファレンス、これもまあ似たような感じではあるんですけども、サブネットもですね、ただサブネットの名前というのはそのまま使うことできません。きちんとリソースのですね、フルネームっていうのがあるんですね。なのでそのリソースのフルネームというのを指定しましょうということです。そのリソースのフルネームというのは、VNET ID があって、これ上で取った VNET ID ですね。VNET ID の下にサブネットという、なんていうんですかね、パスがついて、その下にサブネットネームというのがつくんですね。で、この VNET ID とサブネットと、このパラメータで指定したサブネットネーム、この3つの文字列を、コンキャット、つまりつなげるということです。文字列をつなげて一つの文字列にしてくださいと、文字列を足し、こう、なんていうんですかね、結合してくださいという指示ですね。これはコンキャットってやつですね。そして、サブネットリファレンス、サブネットレフ、サブネットリファレンスという変数に格納してくださいということです。で、ここで一点注意ですね。バリュアブルズクで指定した値を再利用する場合には、バリュアブルズという関数を使います。さっきこれ見てくださいね。パラメターズというのは、この上のパラメター区から持ってくるときにパラメターズって使うんですよね。で、バリュアブルズク、言いづらいですね。バリュアブルズクで指定したものについては、バリュアブルズ（VNET ID）と。これ VNET ID ですよね。こういうふうに指定するという、まあ、決まりがありますので、ここもまあ覚えるしかないんですけど、覚えておいてください。はい。それから作らなければいけないリソースとして、ネットワーク、仮想、ごめんなさい、ネットワークじゃなくて、ニックですね。ネットワークインターフェースカード、ニックがありますけれども、そのニックの名前をですね、ここで定義しています。ニックの名前は、この場合は、仮想マシン、パラメータで指定した仮想マシンネームに、-NIC という名前を使って定義しましょうというふうに言っています。これはコンキャットですから、文字列の結合ですよね。はい。それと、パブリック、IP アドレスの名前。ちょっと離れちゃったんですけど、パブリック IP アドレスもリソースなので、そいつに名前を付ける必要があります。なので、仮想マシンにパブリック IP の PIP、これをハイフンでくっつけましょうというふうにしております。はい。そして最後ですね。バリュアブルズクの最後には、OS ディスク VHD ネームというのがあります。ちょっと長いんですけど、拡大します。真ん中見てください。OS ディスク VHD ネームってありますよね。これがですね、仮想マシンの、OS がインストールされるディスクの名前をフルパスで指定します。 ディスクの名前をフルパスで指定する場合にどうするかと言いますと、見ていただくと、まあ、コンキャットですから、これも文字列結合ですね。まず頭、http コロンスラスラで始まる文字列ですと。2番目に、パラメターズストレージアカウントネームってありますが、こいつですね。パラメターズカッコストレージアカウントネーム。これは上のパラメターズクで指定した値をここに持ってきてるわけですね。はい。で、これがストレージアカウントの名前になります。なので、http コロンスラスラストレージアカウントの名前、ドット、もう一回確認しますね。ごめんなさいね。ドットブロブドットコアドットウィンドウズドットネットスラッシュ VHDs という、まあ、フォルダーを掘って、その下にパラメターズとして持ってパラメターズで指定した VM ネーム仮想マシンの名前ですね。仮想マシンの名前にosdisk.vhd という、まあ、文字列を付加して、これでハードディスクの名前にしましょうということですね。こんな感じでですね、ストレージのパスを指定するわけです。もちろん場所はどこでもいいっちゃいいんですけど、ただここは固定です。この部分ですね、ちょっと拡大、もう一回拡大しますと、https から始まって、ここまでは固定です。頭の https コロンスラスラストレージアカウントの名前ドットブロブドットコアドットウィンドウズドットネット、これ固定ですね。タイプはブロブタイプになりますんで、ここまで固定です。この後ろは自由です。自由にフォルダを掘っていただいて大丈夫です。まああまり深すぎてもあれなんで、分かりやすいようにこんな感じで指定しました。これでバリアブルズクは指定完了です。あとリソース、実際にリソースを作るところですね。リソースを見てみましょう。まず作っているのが何かというと、一番頭で必要なのは、一番小さいところから作るというのがまあ原則ですね。まずはですね、パブリック IP を作っています。で、パブリック IP を作るとき、まあ、ごめんなさい、リソースを作るときには必ずタイプを指定します。どんなタイプのリソースを作りますか、まあ、変数の宣言みたいなもんですね。ストリングですよとか、セキュアストリングですよとか、インテジャーですよとか、あんなようなもんです。ここで作る、リソースというのは、microsoft.network/public-ip-address ですよって、こういうタイプですよと。で、このタイプの名前は、こいつですよと。バリアブルで指定したこいつですよということですね。パブリック IP アドレスの名前っていうのは、これは、パラメーターじゃなかったですよね。パラメーターから持ってきた値を、そこ後ろに -pip という文字列をくっつけてましたよね。上のバリアブルズクレですね。なので、ここではバリアブルズから持ってきますよというふうに指定しています。それと、ロケーション。ロケーションはリソースグループのロケーションを使うという定義を上でしたので、ちょっともう一回見てみましょうかね。ちょっと上に行って拡大しましょう。上でですね、ロケーションというのがありますよね。ロケーション。ロケーションはリソースグループドットロケーションですよって指定しますんで、このロケーションをパブリック IP アドレスっていうリソースを作る場所として指定してますね。場所も必ず必要です。どこに作るかっていうのは必ず必要なんですね。はい。で、プロパティとしてパブリック IP アロケーションメソッドっていうのがまああるので、こいつを使ってパブリック IP アドレスタイプ、こいつをこれですね、上で指定するこいつです。こいつを使ってこのリソースは、こういうもんですよっていう定義をここでしてあげるという感じですね。これでパブリック IP アドレスの、パブリック IP が作られました。パブリック IP アドレスというリソースが作られました。つまり図でいうところの、先ほどの図でいうところのこちらですよね。ここができました。これができました。で、同じようにして、ニックを作り、ディスクを作り、仮想マシン作りってやっていくわけですね。同じようにしてやっていきますので、ここから少しスピードアップしますね。2番目は、今度はネットワーク、仮想ネットワーク作ってます。上で IP 作ったんで、今度は IP を使う仮想ニックですね。ごめんなさい、ネットワークじゃない、ニックです。ネットワークインターフェースカード、ニックを作っています。なので、タイプは、microsoft.network/network-interface、これも固定ですね。それから、ニックの名前、これも上で指定してるんで、バリアブルで取ってます。ロケーションもバリアブルですね。で、ディペンズオンっていうのは、このニックにつなげるリソース、このニックと、こう関係づけるリソースっていうのを指定しています。ディペンズオンですね。こいつは上で使ったパブリック IP ですよってことですね。これは、このニックにパブリック IP をつなげますよ。で、コンキャットで文字列結合してますけど、つなぎ方はまず、リソースのタイプを指定して、そのタイプの下にあるリソースの名前ですね。 これで depends on ってやると、NIC と public IP がつながるということになります。この NIC でこの public IP を使うということになるわけですね。はい。それから、この NIC に関する IP アドレスの設定、まあ上のパブリック IP つなげたところは、まあ、これはこれでいいんですけども、プライベート IP もありますよね。プライベート IP アドレス、つまり仮想ネットワーク上のIP アドレスがありますので、こいつはダイナミックで動的に DHCP サーバー、仮想ネットワーク上の DHCP サーバーから取りますよという指定、それから IP アドレス、もう一つはパブリック IP、当然パブリック IP ですから、こいつも、こいつの IP アドレスはこのリソースから持ってきますよ、つまり上で作ったこいつですよね、このリソースから持ってきますよという定義です。で、こいつを使うのはどこで使うかというと、サブネット、このサブネットで使いますよという定義がここに書かれているわけですね。これで NIC も完成です。そして、最も重要なのが、最も重要というか、これ、あれですね、まあ、ある意味最も重要か、最も重要なのは仮想マシーンですね、本体ですからね。仮想マシーンはタイプとしてマイクロソフトドットコンピュートということになります。先ほどはネットワーク系だったのでマイクロソフトドットネットワークだったですよね。今回は仮想マシーンじゃない、仮想マシーン本体なのでマイクロソフトドットコンピュートということになります。その中のバーチャルマシーンをこれから作りますということですね。このリソースの名前は VM ネーム、これもいいですよね。ロケーションは、ロケーションですよと、これもいいですよね。で、depends on、こいつは、この仮想マシンというのはネットワークの上に乗ってる、仮想ネットワークの上に乗っかっているので、これですね、 depends on で仮想ネットワーク、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、仮想ネットワークではなくてネットワークインターフェースカード、 NIC です。この仮想マシンで使用する NIC ですね。仮想マシンと、今のお話でごめんなさい、私一瞬勘違いしたのは、仮想マシンと仮想ネットワークが直接つながってるわけではありません。間に NIC があるんですよね。NIC があります。なので、ディペンゾーンは NIC とのディペンゾーンなんですね。仮想ネットワークとのディペンゾーンではありませんと。仮想NIC とディペンゾーンを設定してしまえば、あとは仮想ネットワークとディペンズオンしている NIC が勝手にやってくれるので、ここは定義する必要がないということですね。はい、それと、仮想マシーンのハードウェアですね。ハードウェアに関しまして、まず VM サイズ、これがパラメータで指定した VM サイズ、つまり A1 とか B1、 A1 とか A2 とかってやつですよね。それと仮想マシーンで使う OS のプロファイル、一つは OS の種類ですね、パラメータの VM ネーム、まずこれ仮想マシーンの名前ですね、失礼しました、仮想マシーンの名前です。それとアドミンユーザーネームというのは仮想マシンで使用するためのユーザー ID と、あとパスワードですよね、こいつを指定しますよということです。で、ここで使う OS のタイプはこの下ですね、ストレージプロファイルで指定します。ごめんなさい、 OS プロファイルじゃないですね、仮想マシンの OS のタイプというのはストレージプロファイルで指定するということです。で、下もっと見てみますと、 OS のプロファイルを見てみると、もうちょっと拡大しましょうか、これですね、まず OS のディスクが必要なので、そのディスクというのは名前はこういう名前ですよということですね。 OS のディスクの名前、それから、これは VM ネームが使われてますね、 VM ネームが使われてます。それと OS のタイプですね、 OS のタイプは、パラメータで指定した Windows か Linux かってどちらかですね。今回 Windows がここに入ることになります。あと仮想マシンのキャッシュ、ディスクのキャッシュタイプですね、これはリードライトですよ、これはまあ OS ですから当然ですね。あのデータディスクによってはですね、これオフにしたりとかってことはありますけども、 OS なんでリードライトのキャッシュを有効にしておきます。それからクリエーションオプションなんですが、今回はイメージから作ります。ですね、ギャラリーから選択するんではなくて、先ほどの資料を見てみますと、これですね、今回はすでに存在するマスターイメージから OS を作るので、指定の仕方としてはここに書いてある通り、拡大しますね、書いてある通り、よいしょ、 from イメージという指定をします。で、その from イメージってことは、ソースとなるイメージがあるんで、それはどこですかっていうことで、 URI はパラメータ図で指定した OS マスターイメージ URI、 もう忘れちゃいましたかね、上の方見てみましょうね、 OS マスターイメージ URI、 これ覚えておいてくださいね。上の方戻りましょう、戻りまして、拡大しましょう、これです、 OS マスター URI、 あ、イメージ URI ですね、これがパラメータになっています。で、ここで指定した URI、HTTP なんたらなんたらという情報が、この下の 仮想マシーンの OS マスターイメージ URI というところに入ってくるわけですね。はい、それと、実際に作り先のディスクの、パスですね。作り先のディスクのパスっていうのはこれですよと。これバリアブルで指定しましたよね。OS ディスク VHD ネームで指定しましたね。これも忘れちゃいましたかね。見てみましょう。ちょっと上に戻りますね。上に戻りまして、バリアブルズのところでどこだったかというと、OS ディスク一番下ですね。これですね。OS ディスク VHD ネーム。これが HTTP で始まって最後が、よいしょ。これですね。.vhd っていう拡張子で終わる。このパス。これが OS の、場所ですよ。OS のディスクの名前ですよという指定をここでしているわけですね。はい。それから最後ですね。最後に存在しているこの定義は、ネットワークプロファイルとあります。上でですね、ごめんなさい。これはですね、ニックの定義なんですね。この仮想マシンにつなげるニックはどれかという定義です。この仮想マシンにつなげるニックはこいつですよということですね。ネットワークインターフェースのネットワークニックのタイプ、マイクロソフトドットネットワークスラッシュネットワークインターフェースに、の中の、ニックネームですね、こいつを使ってこいつのリソース ID を接続するニックとして定義してるんですが、これどっかで見ましたよね。この辺の定義、これどこかというと上の方にあったこいつです。ディペンズオンです。ディペンズオンっていうのは、これと依存関係がありますよという定義なんですね。依存関係があるんで、このニックがないとこの仮想マシンは作れませんよっていう、このディペンズオンっていうのは、依存関係の、あくまでも依存関係の定義であって、リソース自体の定義ではないんですね。あくまでも依存関係がありますよということで、実際に使うリソースとして定義するには、上の方の、OS プロファイルとか、ストレージプロファイルとか、それから、ネットワークプロファイルとかに加えて、ごめんなさい、このネットワークプロファイルという定義をしてあげないといけないわけですね。はい、以上でですね、マスターイメージから仮想マシン、マスターイメージから仮想マシンを展開するための、リソーステンプレートというものが完成しました。それではですね、このテンプレートを使って実際に仮想マシンを展開してみましょう。これ全部選択します。コントロール A で選択し、コントロール C でコピーです。で、Azure のポータルに行きましょう。Azure の新ポータルに行って、でここでですね、手順は分かりますでしょうかね、新規を選択します。新規 Azure のポータルから新規を選択し、で次にすべて表示というのがありますね。マーケットプレイスすべて表示、一応マーケットプレイスの、提供、マーケットプレイスから提供されている機能として、テンプレートを展開するツールがありますので、そいつを使いますね。まあ、無償なんですけども、すべて表示で、ここでテンプレートと入れます。テンプレートと日本語で結構です。入れていただくと、ここでテンプレートのデプロイというのがありますね。こいつを使います。テンプレートのデプロイで作成です。作成しますと、テンプレートを使ってデプロイするための画面が表示されます。こんな感じですね。一番上のテンプレートの編集、こいつを選んでください。選んで、先ほどコピーしたテンプレートをここにペーストします。ペーストするにあたって、既存のものはですね、これいりませんので、これ消していただいて結構です。消します。でペースト、コントロール V とやりますと、これでペーストされました。でですね、もしテンプレートにミスがあると、画面のこの右側にこういう赤いですね、マークが出てくることがあります。これが出てくると、テンプレートに問題があるよとかですね、まあよくありがちなのは、カッコの閉じが足りないよとかですね、カッコの数が足りないよとか、そんな感じのテンプレート、エラーが出てきますんで、そこはチェックしてください。今回は特にはありません。で、この状態で保存とやります。下に保存とありますので、保存をクリックします。クリックしました。そうするとパラメーターがこんな風に出てきますね。ちょっと拡大しますと、こんな感じです。パラメータが出てきます。で、ここで出てくるパラメータというのは覚えてますよね。先ほどリソーステンプレートで書いたパラメータ区の内容が、こういったものですね。パラメータ区の内容が出てきてるわけですね。この名前が直接出てきています。 で、ここでディスクリプションってありますよね。このディスクリプションじゃ何かと言いますと、これはですね、実はバルーンヘルプなんですね。ここでこうホバーするとこんな感じでバルーンヘルプが出てきます。なので、まあ入力にあたって重要な、こととかですね、必要であればここに注意書きを書いていただきたいということですね。で、早速パラメータ指定しましょう。まずですね、 OS のイメージの URI ですよね、これどこかっていうのはですね、ちょっとですね、もう一つポータル開いて確認しましょう。ポータル .azure.com、こいつにログオンして、これ一回ブラウザでログオンしてると自動的にもう一つのタブがログオンされます。で、すべてのリソースというのがありますので、ここでですね、どこに作ったかなと思い出してください。作ったのはストレージに作りましたね。ストレージアカウント、これ名前はですね、人によって違いますので、ここは気にしないでください。このマークと、ごめんなさい、もう一回拡大しますね。このマークがストレージです。このマークがストレージ、これ開きましょう。開いて、そしてストレージの中のブロブですよね、ブロブ、ここに作ったはずです。ブロブ、そしてブロブの中のどこかというと、覚えてますかね、システムです。この中に入っています、システム。ブロブの中のシステムの中のマイクロソフト .compute というフォルダーが、コンテナがありますので、こいつを開きます。そしてイメージーズ、このコンテナを開きます。これどんどんどんどん横に行ってしまうんですけど、はい。それからこれは自分で指定した名前ですね、マスターイメージという名前がありますので、この中にあるどれかというと、容量の大きい方ですね、 127GB のやつ、これがですね、マスターイメージが入ってるディスクです。で、こいつのフルパスを取ります。フルパスはどこで取れるかというと、これです。よいしょ、もう一回拡大します。 URL っていう属性があります。こいつからですね、フルパスを取ります。で、フルパス取るときにはこのボタンをクリックしてください。これをクリップボードにコピーするっていう意味です。こいつをコピーしてクリップボードにコピーします。コピーしたらここに、まあ、コピー済みって出てきますよね。で、こいつを先ほどのタブに戻ってここにペーストします。貼り付け、拡張してみてくださいね。 VHD になってますよね。これがマスターイメージのフルパスです。はい、いいでしょうかね。これを指定する。次、 VM ネームです。まずですね、1台目の仮想マシンはドメインコントローラーにしましょう。で、ドメインコントローラーも複数台展開する必要がある時もあるので、今回はいいですよ、1台しか展開しませんけども、仮想マシンの名前 DS1 とでもしましょうか。よいしょ、 DS1 の DS1 の DS、 これはドメインサービスの略です。アクティブディレクトリードメインというのは ADDS って略して言いますので、これはドメインサービス DS1 としましょう。これ仮想マシンの名前ですね。それから OS タイプ、これ Windows のままで結構です。 Windows のままなんですけど、一応選択肢が出てきますよね。 Windows と Linux、 今回は Windows のままです。それとアドミンユーザーネーム、これはシステム管理者の名前です。アドミニストレーターは使えませんので、プロジェクトに応じて、もしくは企業に応じて独自の命名規約が必要になります。今回はクラウドアドミンという名前にしましょう。今回はですね、クラウドアドミンという名前にしました。そしてパスワードも、簡単なパスワードだと、ダメです。簡単なパスワードはダメなので、きちんとですね、少し難しい、英語の大文字、小文字、数字、記号、その辺が入ったパスワードを作る必要があります。それから7文字以上だったですかね、少し長めのパスワードを使う必要があります。はい。それとサイズ、まあどちらでもいいんですけど、今回はですね A1 でいきましょうかね。 A1 タイプ、一応選択肢は先ほどのパラメータアークで選択肢を作ったので A2 を選択することもできます。今回は A1 でいきましょう、まあ、一番お金安いですからね。はい。それとストレージアカウントネーム、どのストレージに仮想マシンを作りますかって言ってるんですけど、まあ、新規に仮想、ストレージ作ってもいいんですよ。新規に、新しいストレージを作ってもいいんですけど、まあ、今回は、既存のストレージ使いましょう。まあ、このビデオでは MyRG6601 って書いてありますので、まあ、これがストレージアカウントの名前なんで、こいつを指定しましょう。ここは皆さんの環境に合わせて指定してくださいね。 MyArg6601 ですね、6601というのが私が使っている環境のストレージアカウントの名前です。はい、それから Existing Virtual Network、 これはこの演習で事前に作った仮想ネットワークがありますよね。それが何かというと、もう一個のタブに移動しまして、これですよね、 MyVNet というのがこの演習で作った仮想ネットワークですよね。なのでこいつの名前を指定します。 my-vnet ですね、いいでしょうかね、 my-vnet で、当然サブネットも指定しなければいけないので、サブネットの名前も一応確認しておきましょう。サブネットの名前は、サブネット、これですね、仮想ネットワークのプロパティにサブネットってありますんで、こいつを選択すると今存在しているサブネット、my-subnet1 ってありますね。こいつを指定しましょう。一応、間違えてはいけないので、名前をコピーしましょう。コピーして、サブネットの名前ペースト。はい。以上でですね、全部のパラメータが入りました。入りましたので、ここでですね、OK をクリックすると、まあ、このパラメータが保存されるということです。でまだ終了ではありません、必要なのはリソースグループですね。どのリソースグループにこの仮想マシンを所属させますか。当然この演習で作ったのは MyRG というリソースグループ作りました。まあ皆さんの環境のリソースグループで結構ですよ。私のところでは MyRG ですね。こいつを選択しますよと。リソースグループを選択すると自動的にリソースグループの場所、リージョンが特定されるので、東日本、ジャパン、イーストというのは自動的に入ります。ここは変える必要はありません。そして法的事項というのは、これあのマーケットプレイスから持ってきたツールなので、まあものによっては課金の対象になるんですね。まあただ今回はこれ課金対象じゃありませんので、単に作成をクリックすれば OK であるということです。で作成ということですね。でこれで作成と、一応ダッシュボードにピン止めって、一応ショートカットのアイコンですね、これ作っておきましょう。作成としますと、これで仮想マシンのデプロイが始まりました。しばらく待ちますと仮想マシンできるんですけど、一応過程をですね、あ、これエラーが出てしまいましたね。一応確認しておきましょうね。エラーが出ました。どんなエラーが出たか見るための、方法をですね、ちょっと お知らせしておきますね。どんなエラーが出たか、ここ見てみましょう。どうもネットワーク系でエラーが出てますね。バッドリクエストと書いてあります。見てみましょうね。バッドリクエスト、どんなエラーが出たかといいますと、エラー、インバリッドリソースリファレンスって書いてありますね。インバリッドリソースリファレンスというのは、まあ、具体的に何が見えないかって言ってるんですね。特定のリソースが見えないと言ってるんですね。リソースって書いてありますね。リソースの、ちょっと小さいですから拡大しましょう。リソースの、このリソース、サブスクリプションズ57なんたらなんたら、これサブスクリプションの ID ですね。その中のリソースグループの下の MyRG というリソースグループ。はい。その下にあるプロバイダーズ。プロバイダーというのはこの下にネットワークとかストレージとか、コンピュートとか入ってくるんですが、今回はネットワーク系ですよと。ネットワークプロバイダーの中のバーチャルネットワークスの中の MyVNet。これいいですよね。ありますよね。その下のサブネッツの下の MySubnet1。あ、ごめんなさい。マウスが飛んでしまいました。MySubnet1。MySubnet1 がリファレンスとバイ、このリソースが次のリソースから参照されてますと。はい。これ Depends on で定義しましたからね。リファレンスとバイリソースの中のざーっと見ていくと、これか、あ、新しく作ったニックからこのサブネット1を参照してるけれども、このサブネット1がノットファウンドですよ、見つかりませんよと言っているわけですね。でもうちょっとこれ本当にないのかと、もうちょっと詳しく見てみましょう。見るためにはですね、このイベントっていう、おっとごめんなさいね、もう一回いきますね。イベントっていうところを見ます。イベント。見ますと、細かいですね、このプロセスがこのように、何を始めて成功して、何始めて成功して、何始めて、つまりここでは多分ネットワークカードを作ってるんですね。ネットワークインターフェースカードを作ろうとしたら、それが失敗した。で、そのエラーが、このエラーというところをクリックすると、詳しく見ることができます。書いてあるところは、この下の方ですよね。ここで作ろうとしているのはニック作ってますね。ニックを作ろうとしていて、で、 結局失敗になったんだけども、その失敗の原因というのはさっきと同じ情報ですね。インバリッドリソースリファレンス、リファレンスリソースが見つかんないよと。そのリソースというのはマイサブネット1っていうのがどうもないよと言ってるんですね。で、本当にないのかって確認すると、間違えたつもりは実はないんですけど、これは不測の事態なんですが、このですね、一回消しますね、よいしょ、ここにですねリソースエクスプローラーというのがあります。リソースエクスプローラー、本当にないかどうかを確認してみますね。確認してサブスクリプションの、このサブスクリプションの下のリソースグループの MyRG ですよね。その下のリソーシーズから、リソースプロバイダーはどれかというと、ネットワークですよね。MyVNet の下にあるサブネット。このサブネットのリソース ID がおかしいよと言ってるんですよね。リソース ID これです。お伝えしましょう。サブスクリプションがあり、その下にサブスクリプションの ID があり、それからリソースグループの中の MyRG、ここまでいいですね。プロバイダーズも合ってますね。マイクロソフトネットワーク、ここまで合ってますよね。バーチャルネットワークスの下の MyVNet の下のサブネッツの下の MySubnet1 と。どうも合ってるっぽいんですけどね。なんかして文字の形式か何かが間違えましたかね。ちょっとこっち見てみますね。先ほどのリソーステンプレートですけど、サブネット、ごめんなさい、サブネットを定義しているのはこれですよね。サブネットリファレンス、ここでは VNetID、VNetID というのはこの上にありますね。VNetID は Microsoft.network バーチャルネットワークスの、MyVNet のリソース ID ですから、多分ここは OK なんですよね。これか、この関数エラーになってないですからね。で、そいつの下のサブネッツの下の my-subnets1 なので、なんか文字の指定コピペしたんでちょっとおかしかったんでしょうかね。これもう一回やってみましょう。ですね、もう一回いきますね。こいつを全部コピーしますと。それからもう一度こちらに戻りまして、追加新規作成で全て表示で、ここでテンプレートと検索し、デプロイのテンプレートのデプロイで作成です。こうささっといっちゃいますね。一回やりましたからね。でもう一度テンプレートを編集で今のテンプレートをペーストします。ペーストで、特にエラーは赤がないのでエラーないですね。保存とします。でパラメーターですね。まず必要なのはストレージですよね。ストレージなので、すべてのリソースからストレージアカウントを選択し、その下のブロブですよね。ブロブの下のシステムです。ブロブの下のシステム。ちょっと表示時間かかってますね。少々お待ちください。ブロブの下のシステム。システムの下のマイクロソフトドットコンピュート、その下のイメージーズ、その下にあるマスターイメージ、その下にある 127GB のディスク、こいつですね、こいつをコピります。コピー済みでこっちにペーストします。はい、これはいいでしょう。特に問題なさそうです。それから VM ネーム、これは DS1 とします。おっと、ごめんなさい。よいしょ。DS1 と、半角ですね。DS1 とします。それから OS タイプは Windows、ユーザー ID はクラウドアドミン、パスワードを少し難しいパスワードをちゃんと指定して A1 タイプ。ストレージアカウントは、先ほど見たこれですよね。MyRG6601。MyRG6601。で、Existing Virtual Networks は my-v。よいしょ。すみません、取っちゃいましたね。失礼しました。my-vnet ですよね。で、サブネットは一応確認します。サブネットは my-vnet の下の my-vnet、サブネット1のはずなんですが、my-subnet1。 my-subnet1 ですよね。こっからコピーしましょうね。さっき上でコピーしちゃいましたもんね。my-subnet1 コピーして、で、これを貼り付けましょう。貼り付けます。一応確認で、さっき途中まで処理してしまったんで、ですね、リソースができちゃってるんですよね。ですね、あ、今実は、そうか、さっき消したんです。ごめんなさい。ビデオに入ってないですけど、消しました。さっきのエラーをちょっと見てみますね。さっきのエラーは、もうここには出てきてないですね。パブリック IP がすでにできてしまっていたんで、パブリック IP、DS-PIP というやつを消しました。消してまっさらな状態にしてあります。元のリソースの状態にしてあります。で、もう一回これで実行しましょう。指定はすべて済んでますね。で、OK ですね。で、リソースグループは MyRG ですよ。で、法的条項は特に問題ないに作成しますよ。で、作成とやります。さて、今度はどうでしょうかね。はい、過程を見るにはですね、こちらですね、先ほどデプロイ開始されましたってあります。こいつをですね、クリックして、どこまで行ったかなというのを見ることができます。こいつをここクリックしますね。そうすると、下にですね、今、ネットワーク、ニックできてますね。さっきエラーだったのは何だったんでしょう。上からコピーしたんで、ちょっと開業コードかなんか入ってしまったかもしれないですね。じゃあよかったですね。それから今、コンピュータを作ってますね。仮想マシンを今作ろうとしています。で、イベントってところ、さっきと同じですね。エラー見るときと同じです。イベントというところを見ると、今どこまで行ったかというのを細かくですね、見ることができます。下から見ていきましょう。デプロイが始まりましたよ。パブリック IP 作ってますよ。作り終わりました。ネットワークインターフェースカード作り終わり、ごめんなさい。消えちゃいましたね。もう一回見ましょう。イベント。はい、ネットワークインターフェースカード正常にできました。よかったです。で、仮想、バーチャルマシンを今作っていますね。作っていまして、バーチャルマシンについて今のところエラー出てないんですけども、さあ、どこまで行ったでしょう。まだデプロイ開始されましたですので、まだ完全には終わっていません。はい、あれから10分ほど経ちました。ちょうどですね、今、リソースの展開が完了しました。デプロイメントが成功しましたと出てきてますね。これで展開が成功ですということです。じゃあ実際リソース見てみましょう。リソースグループに移動して、リソースグループの中にある、今回作ったのはこれですよね。DS1。これが今回作った仮想マシーンで、この DS1 に、この DS1 ニックと、それから DS1PIP。これがくっついてるわけですね。はい。で、これ開きましょう。開きますと、まだ起動したばかりなので、ログとかは取られてないですけれども、一応基本的な情報は見ることができます。おっと、ごめんなさい、消えてしまいましたね。すべてのリソースから、DS1 と。はい、DS1 が、自できました。で、これでもう実行されてますので、一応ですね、IP アドレスで確認しましょうか。IP アドレスを確認するのは、ネットワークインターフェースですね。ここですね。ネットワークインターフェースの属性として IP アドレス提供されてますので、ネットワークインターフェース。その中で IP を見てみますと、ご覧の通り、作った DS1 ニックというこのネットワークインターフェースカードに、パブリックな IP アドレスとプライベートな IP アドレス。この2つが接続されていることが分かりますね。では、この仮想マシンにログオンしてみましょう。仮想マシンに入り込むためにはですね、この接続というボタンを使用します。接続をクリックして、下からですね、実はこれ接続すると、RDP ファイル、これテキストファイルなんですけど、これがですね、ダウンロードされてくるんですね。なので、これを開きます。開くんですけど、ただ、テキストファイルとは言っても、拡張子 RDP なので、実は関連づいているアプリケーションは、リモートデスクトップクライアントですね。なので、これ開くとやると、このようにリモートデスクトップクライアント、これが接続、表示されるんですね。おなじみのやつですよね。これで接続とやりましょう。で、接続に対して ID パスワードを入れます。ID パスワードを覚えてますか？クラウドアドミンと指定しましたよね。この演習ではですね。で、パスワードを入れて、OK とやります。で、はいと しますと、この仮想マシーン、今立ち上がったばっかりですけども、仮想マシーンが、にログオンすることができます。で、ユーザーインターフェース見てください。日本語になってますね。これはなぜかというと、マスターイメージの方で日本語を有効にして、sys プレップをかけて、キャプチャーしてイメージ化したからですね。なので、いきなり最初から仮想マシンを立ち上げた瞬間に、日本語環境で使うことができますよということなんです。これが1台目の仮想マシンということになりますね。はい、おなじみサーバーマネージャーが起動してきました。でローカルサーバーをクリックして、このサーバーのプロパティをですねちょっと見てみましょう。はい、まずですね拡大しますね。拡大はちょっとこっちですね。よいしょ、拡大します。コンピューター名見てください。 DS1 になってますね。これは仮想マシン名で指定した値、これがそのまま入っています。ワークグループ、当然ワークグループですね。まだドメインコントローラーは構成していません。それとネットワーク、今回ニックを1枚指定してます。1枚指定してますんで、そのニックがここに出てきていますね。で、注意していただきたいのが IP アドレスが DHCP より割り当てってなってますよね。ここはですね絶対に変更しないでください。まあ変更してもですね元に戻されます、自動的に。 IP アドレスというのはこれはですね仮想ネットワーク上の DHCP サーバーから、もう DHCP サーバーは自動的に展開されてますんで特に用意する必要はありません。仮想ネットワーク上の DHCP サーバーから自動的にこのアドレスは割り当てられますので、DHCP は常に有効にしておく、これとても重要です。で、実際の IP アドレスは何になっているかというのは、これはまあコマンドプロンプト見ていただければ分かるんですけど、ファイル名指定して実行で、CMD とやって、おなじみ IP コンフィグと打っていただくと、拡大しますね、よいしょ、このように IP は 10.0.0.5 ってなってますね。で、この IP アドレスってどっかで見ましたね。どこで見たかというと、先ほどのポータルです。これです。この IP アドレスですよね。そりゃそうですね。この IP が仮想ネットワーク上の IP として使用される。で、パブリック側に面しているところのアドレスはこれですよということなんですね。はい。これで仮想マシンの1台目ができました。で、この後何するかと言いますと、2台目、3台目、4台目、今回全部で4台の仮想マシン展開しますので、2台目、3台、あ、ごめんなさい、全部で3台ですね。3台の仮想マシンを展開するので、2台目、3台目と、展開していくということになります。はい、今回3台の仮想マシンを展開するという話をしましたけど、イメージはこんな感じですね。ちょっとザクッと書きますね。まず、3台のマシンを展開しますよと。で、これらのマシンはすべて仮想ネットワークのサブネット1というところに載ってますよ。これいいですよね。で、1台目のサーバー、これ DS1、今展開したサーバーです。で、もう1台、まあ、DS1 ですから、これ当然役割は ADDS です。ADDS ですね。アクティブディレクトリードメインサービス。実はここにはですね、アクティブディレクトリー証明書サービスも後でインストールします。ADCS ですね。それから、2台目、これは FS1 という名前にします。FS1、これは当然 ADFS です。ADFS、フェデレーションサーバーをインストールします。そして最後、一番端っこにあるサーバー、こいつはですね、名前をですね、プロキシー1としましょう。プロキシー1。これ何が入るかと言いますと、ウェブアプリケーションプロキシーという、ADFS プロキシーですね。このサーバーが、このサービスをインストールします。で、こいつをインストールすることによりまして、どういうことができるようになるかというと、一番冒頭のビデオでお話しましたけども、クライアントを、まあ、インターネット上に置いても、このクライアントがウェブアプリケーションプロキシー経由で接続して ADFS にそれが転送され、アクティブディレクトリードメインサービスでケルベロスの認証を行って結果がクライアントに戻っていくと、まあ、認証が完了すると、認証が完了するので、クラウド上にある例えばですけど Office365 ですね、 Office365 をオンプレミスで認証して Office365 が使えるようになるということなんですが、まあ、ただこれができるようになるわけではないんですね。Office365 を使うためには、Azure Active Directory が必ず必要なので、認証した結果は Azure Active Directory に転送され、365は、ちょっと邪魔なものを消しますね。おっと、ごめんなさい。邪魔なものを消しますね。 365というのは Azure Active Directory につながってますんで、この認証された結果というのは Azure AD にまず渡されるんですね。で、Azure AD に渡されると Azure AD から新しいチケットが発行される。で、これを使って365にアクセスするという流れになります。で、そのためにはこれオンプレミスとクラウドの Azure AD のハイブリッドな構成なので、何をしなければいけないかと言いますと、この矢印一回消しますけども、Azure AD と、ハイブリッドな構成にするためにはちょっと色を変えまして、こいつにしましょう。このオンプレミスのアクティブディレクトリーと、Azure アクティブディレクトリーをフェデレーション関係にしないといけないということですね。この間フェデレーションです。フェデレーション。ちょっと書き込めなくなっちゃいました。すいません。フェデレーション。で、フェデレーション構成にするのは、一応ドメインコントローラーとのフェデレーションというイメージで見えてしまいますが、実際にはここです。ADFS とのフェデレーションを構成するということですね。まあ、これに、この構成をするのはまだまだ先になりますけども、今回まずは DS1 を展開しましたと。で、同じようにしてコンピューター名だけ変更して FS1 を展開し、かつプロキシー1を展開する、この3台のサーバーをまずは展開してしまうということですね。やり方はもういいですよね。 DS1 と全く同じです。コンピューター名が違うだけです。まずは3台を展開してしまって、この環境をまず作ってしまいましょう。で、その後にですね、アクティブディレクトリのインストール方法とかはまた次のビデオでお話ししていきますので、まずは3台のサーバーを展開するというところをやってしまってください。よろしくお願いいたします。